QIC
パラキルでございます。今週のテーマは日本の引き際です。はい、うん、これ常々思うことなんですけど、日本人って本当に引き際が悪いなっていうふうに思うんですね、うん、その引き際って何かっていうと、まあ例えば戦とかそういうのも含めての引き際なんですけど、うん、いや日本人って潔いですよっていう人がいるんですよ。最後になったら、ね、殿様も腹かっさばいて、うん、ね、こう、まあ、命を投げ打って終わらせようとするっていう、うん、ね、立派ですとかって思う人がいるかもしれないですけど、うん、俺最悪のケースだと思うんですよそれ、うん、ええ、もうちょっとそうなる前に引き際があったろうっていうふうに思うんです、
ええ、その前に
うまい落としどころを考えようや。だから結局滅亡じゃないですかそれって、うんうん、なんでそんな日本のその例えば戦国時代だとか戦国乱世と言いますけれど、うん、その結局もうし城を枕に前縁打ち死にみたいなね、潔いとかって言うんだけど、そうなる前にうまい具合に落としどころを見つけて自分のその兵力というか勢力をある程度保った状態で次のチャンスを狙うとかっていう、そういう思考はないのかね君たちはって思う時があるわけですよ。で、まあ唯一ではないですけど、ほぼほぼその思考回路で動いていたその戦国武将っつったら、やっぱ真田家かなというふうに思うわけですよ。だから真田丸なんかが私好きですけれど、やっぱあれはね、もうどんな奇弁とか嘘を使ってでも、うん、生き延びていこうっていうしたたかさがあって、それで結局そのほら、まあ、まあこれも有名な話ですけど、長男と次男で敵味方に分かれるわけじゃないですか真田家は。だから長男は徳川家について、で親父と次男は、まあ、西方、まあ、豊臣の方について、でどっちが勝とうが負けようが、まあ、どっちかが生き残るわけじゃないですか。
なるほどね、
ええ、でこれ同じような戦略でやってるのは例えばタイ王国なんかもそうなんですけど、タイはかつて第二次大戦太平洋戦争の時は日本と組んで枢軸国だったんですよ。だから日本の同盟国だったんで、日本から軍艦なんか送ったりして、向こうあるいは戦闘機とかも貸したのプレゼントして、タイの空軍でハヤブサとかが飛んでるわけですよね。でまあところが日本の旗色が悪くなるとすぐ裏切って、日本に対して宣戦布告するという、まあ一種の二枚舌みたいなことやるんですけど、それは生き延びていくためにはそのしたたかさがいるわけですよ、ね、でだからそういうようなことを含む、まあ、考えてみると、なんかやっぱり日本人で引き際悪いなと思って、例えばそれこそ太平洋戦争なんてもう引き際の悪さの天下一品ですよこれ。だってもうどう考えたって勝ち目ない状況になってたわけじゃないですか。その始まって最初のうちはイケイケどんどんだったけれど、その例えばもうほぼ海軍がミッドウェー海戦で、ね、虎の子の四大空母赤城加賀総竜飛竜を沈められてしまったらもうどうしようもないわけですよ、でその後のマリアナ海戦なんかでもマリアナの七面鳥撃ちなんていう、もうこっち側の海軍の飛行機がバカすか落とされるっていう、もう何やってもダメじゃんっていうことが分かった時に、もう今更そっからどうやったって勝ち目がないわけじゃないですか。そこですいませんでした、もうここでちょっと勘弁してくれませんかっていうふうに謝るとか、なんとかっていう手はあったはずなのに一切できない、やめらんないわけですよ、とことんまで行って、挙句の果てに原爆2発落とされ、それでソ連まで参戦してくる、で最後の最後までソ連に仲介を頼もうとしてたぐらいのこの外交力の低さですからね、バカ揃いなんですけど、それで結局日本は一旦滅びてしまうわけですよ。ただまあ国民は残った、でそこからしたたかに高度経済成長その他で日本は復活していくんですけれど、それはまあ運が良かっただけで、ああなる前に何かできたろって話がいっぱいあるわけです。で例えば今回今思うのは、オリンピックなんですけど、これなんかもどう考えてもですよ、普通に考えたら海外のアスリートたちは日本行きたくねえよって思うと思いません、なんか蔓延してますとか、まん延防止とかマンボウってそれなんだとか、ね、それから緊急事態とか自粛とか、ね、 で食い物屋は夜8時で終わりだとか、うん、その地域をどんどん増やしてますだとか、うん、そんな状態で聖火ランナーもなんだかよくわからない状態で、うん、大阪なんかは結局ね、もう聖火リレーやれないんで、うん、仕方なく万博のあの公園でぐるぐる回るだけっていう無観客でっていう風に変えるわけですよ。で、まあ、そういうようなことでやってますなんてのは当然海外にだって情報出てるわけですよ、うん、そんなところでやれるのかよっていう、うん、しかも無観客のオリンピックなんて盛り上がらないじゃないですか、うん、だったらそんなところで変なコンディションでやるぐらいだったら今大会すっ飛ばして次のね、次も北京が待ってるわけでしょ、うん、そっちの方でやりたい、そっちで勝負したいなと思うのが僕はアスリートの一番の気持ちだと思う、うん、であとその日本に対してあまりいい思いを持ってない国とかはそれはもう参加しないですよね土台、うん、だからもう出ませんっていう国が多分増えていくし、うん、でこれ最後に例えばアメリカがもしやっぱり出ませんよっていうになったら、うんうん、これもうどうしようもないでしょだって、うん、
終わりですね、
でそういうのがもうなんか目に見えてる気がするんだけど、うん、でもやるんだっていう、うん、やれるんだ
って まだ中止って言
えないでしょ、うん、これなんか落としどころも見つけてないような気がするんですよ、
う
ん、なんか
ね、もう割り切ってなんかこう決めちゃえば、うん、まだね前向きに取られる、
例えばですよあの例えばなんですけどもう日本でしませんと、うん、東京オリンピックなんですけどあの別なところでここを東京ってことにしましょうってなんか無人島で、うん、とかなんか分かんないですけど、うん、まあ、そんなこともどうせできないでしょうけど、うん、ウルトラ C も何も出てこないと思うんですけど、うん、で何一ついいニュースないじゃないですかオリンピックに関して言うと、うん、開会式閉会式に関してはそれこそ渡辺直美のあの一件も、うん、その、うん、そもそもいろんなところでケチがついてきた中で、うん、で何一つなんかこういいニュースがない、うん、でましてや森喜朗側だというのも含めて、うん、でそれでもやろうとしてるってこの引き際の悪さというか、うん、往生際の悪さ、
宴会すらしないでくださいとか言ってるのにオリンピックはどうなるんだっていう、
その通りですよ、うんうん、だから隔離したいわけでしょ、だから選手村は隔離するから、うん、そこでその選手村と競技するその競技場との間は、うん、まあある種遮蔽した空間というかバスで完全に密閉して送り届けるから大丈夫とかっていうそういうまあ機弁をどうしてるんだろうけど、これもしですよその中に選手の中にいや陽性ですってやつが俺絶対紛れてくると思うんだよね、そうするともう選手村自体がもうあの言ってみればもうそこで
クラスター発生ですよ、
で下手するとそうなるわけでしょ、どうするのそれはっていう話になる、だったらもう潔くやめた方がいいんじゃないかって思うのが普通なんだけど、やっちゃおうとするという、うん、で、NHK なんかも、うん、まあバイアスのかかった報道をしてますから、うん、ね、あの聖火ランナーに対してやめろとかって言ってる人が沿道でいるにもかかわらず、うん、その音声は消してしまうっていう、うん、この国はミャンマーかって言ってから、ね、ね、そういうようなことですよ、なので、まあ、ともかく引き際が悪い、往生際の悪い国民だな日本人はって思うんですけど、まあ、そこらに関しましてもうともかく潔さでは天下一品の木田英子さんいかがですか、
え潔さ、
こんな会社やめてやろうとかっつってこうバーンとこう辞表を叩きつける日々
いや日々じゃないですけど、ああ それはないですけど、引き際大事だと思いますけどね、
なんですかね、まあこれあの別に男女差を言いたいわけじゃないんですけど、日本のその例えば大きな組織ってどうしたってやっぱり男社会じゃないですか、で、その男どものですね未練たらしさというか、なんかそれがどうもねあるような気がするのですよ、まあ例えば恋愛にそれを例えてみるのもちょっと乱暴かもしれないですけど、あえて例えてみますが、女性って割と未練引きずらない人が多いと聞くんですね、あのよく恋愛は上書きみたいな感じでもう過去はもう消していくのみたいな感じで行くじゃないですか、で男はどちらかというとコレクターでして、ね、 あの過去を全部引きずってしまうっていう、うん、そのページを残しつつ次のページをめくってしまうんで、うん、時々ページ戻したりするバカがいるわけですよ、うん、でなんか知らないけどなんか勝手にあのイメージを膨らましたりしてそれがあの突然ストーカーになったりするやつがいたりするんですけど、うん、なんかそれを考えるとなんかその踏ん切りの悪さね、
うん、
なんかそういうやつらが あそうだ多分そうですよあのそういう気がしてきたあの日本のね中枢にいるやつらってほぼほぼモテないやつらばっかりですからねこれ、まあ、極論だってことはあえて承知の上で言いますけどあのだって見りゃ分かるっしょあの日本の政治家どもとか経営者の面を見ればあいつら絶対モテてこないですよ中にはさ何人かいたと思いますよそのモテモテでしたみたいなあのシュッとした兄ちゃんみたいなのもいたと思うけどほとんどほらもうガリ勉で勉強とかやってきてそれで恋愛とかも全然こうせずにそれでまあ権力だけこう掴んでしまいであとお金も掴みそうするとこう銀座のクラブとかそういったところに行ってまあ綺麗なお姉さんをまあ金で自由にするような、うん、そういうなんかすげえ俺なんかすげえ悪意を持って言ってますねすげえ悪意を、
ね、
悪意で言ってるんですけどもうこうなったら面白いからどんどん言いますけどそういうようなやつらがねそのだから本当の意味での恋愛とかなんとかっていうのは経験が浅い人たちが僕は多いんじゃないかと思うんですよ、うん、でそうすると本当のなんかこうそのなんだろう切れ目とかなんとかっていうのが分かってないやつらが、うん、なんかねいや金さえ積めばなんとかなんじゃねえかとか、うん、まだいけるよみたいな風に思うんじゃないかね、うん、なんかだから人の心を分かってないやつらが結局人の上に立ってさっきの、うん、という、まあ、そこら辺で言うとやっぱり榎田さんのこの卓越した人生と言いますかね、
う
ん、
確かに
私あれなんですよ上書きをするんだけどちゃんとコピーを取っとくっていう
一番ちょっとセコ
基本上書きなのにコピーだけは取って記録には取ってるので、うん、全てのこう自分の人生の中で何が起きたかっていうのを全部頭の中に刻み込んでるので、うん、
資料はある
資料があるんですよなんか同じ失敗を繰り返さないという、うん、そういうことだけは卓越したものがあるというふうに思っておりますので、うん、ぜひ私を、ぜひどっかの会社のリーダーに
そうかもね政治家ってなんかもうちっちゃい時から親が有名でとかもうこの大学に入って政治家になってみたいなこうルートが引かれてるから、うん、自分で判断とか引き際をあれじゃないですかやったことがないじゃないですかね
なんかそんな気がする、
ね
うん、だから分かんないんだと思うよその
分かんないんでしょうね
撤退の仕方が
進むだけ、
う
ん
そうそうそうそう
やると言い合ったらやるだけっていうような、
ええ、だからそれこそまたその戦争の話戻しますけど、うん、本当に日本軍って負けてる時に撤退ここは一旦ここグーンと引こうと、うん、引いて体勢立て直してもう一遍攻めろとかっていうのがなくて、
う
ん、
そうですよね
その
押し引きがない
もうその撤退という言葉はいけないとかっつって、うん、転進という言葉を使おうみたいな、うん、それでさみだれ式にどんどんどんどん兵力を、うん、減らされていって最後にはもう何もないっていう状況に持っていくっていう、
う
ん本当にバカなね。
まあ、優秀な企業とかはもうね、これ売り上げが見込めなかったらもう素早く引いて次の売り上げを伸ばせる商品を作ったりするじゃないですか。
一気に転換したりするじゃないですか。
うまいところはやっぱり今も残ってますもんね。
そうだからダメな企業ほどそこにしがみついて、
ね、
もう自利品状態になったところでわーってなったところで安く買い叩かれて終わりっていう。
で吸収されてみたいな。
まあだから本当日本の企業のその特に家電のメーカーだとかも含めて。獅子類類じゃないですか。
そうですね。
結果的にみんなそういうやつらが上に立っちゃったからだろうという、
うん
うん、だからこれからあれですねやっぱり経営者というか上に立つものは榎田さんのようにこう濃い大きい
いやでもそうだと思いますよ。やっぱり
こうね人というものを分かっている、うん、そういう人を立たせるべきかもしれないですね。
確かにモテる人の方が魅力的で会社とか
も
ですね。
でしょ。そうですよね。 決して私モテるわけじゃないですけど、
あのだってゾゾの前澤さんとかがモテてきたから、なんかもうあの人もすぐ最初をやめてすぐ新しいこんなするこんな、まあ、あれがいいかどうかは別として、まあ、前進してる感じはしますよね。
でもあの人ちょっと女に対しては未練たらしいですけどね、
相
変わらず別れてもまたゾロ戻したりしてまた別れたりとかって言って他はないのかねって言いたくなるところあるんですけどもね、まあ別にいいんですけどそんなのは、お金さえ出してくれればいい
と思う。でもなんかしがみついてない感じはまあいいですけど、
まあそこら辺やっぱりあのこれからこれまであの数々のあのウチナを流してこられた木田上子さんいかがですか。
何ですか。
ちぎってはなりちぎってはなり、
そんなしませんよ、ちゃんと。
もう今までね、こう会社の経営者とか歌舞伎役者とかいろんな人とお付き合いになってきたときに、
数々の女優か何、
数々のあの浮き輪を流してきたというね、レスキューかっていうね、
女優ですか
という
ないんですけど、
まあどうですか、その、はい、あのやっぱりその恋愛後者といいますかね、恋愛に長けた人がやっぱり経営者として僕はいけるんじゃないか、リーダーとしていけるんじゃないかという、今そういう学説を今唱えたわけですけど、これに対してご意見あればどうぞ。
いや恋愛長けた人ってなんか嫌です。
嫌なのね
嫌です
完全否定されましたね今、ああそうですか、
でやっぱりなんかあの地道に苦労してきた人の方が私は信用できます。
榎木田さんのように小さなコツをコツコツと小さなことからじゃなくて小さなことをずっとコツコツと、
政治家とか本当あれですよね、本当一般の社会を出てあのやってもらいたい、
一般社会を出てからやってもらいたいという、
そうだから普通のだからもう本当さっき言ってたみたいにその、ね、もうレール引かれてるわけですよ政治家って、あの、うん、あの全員が全員じゃないですよ、
はい、
結構その有名どころの人、上に上がっていく人、ね、でそういう人たちが、やっぱり、やっぱ普通 の, そのなんですか社会のなんていうんですか底辺をちゃんと知ってないと、やっぱりいかんですよね。
まあ、人の上に立つには、ね、人の心というものをこう分かってないといけないということです。
そうです。だから、
だからそうじゃないやつがリーダーになった場合は、
だから簡単に、そうそう、簡単になんか言葉で終わらせるでしょ。
まあね、血の通ってない言葉で、
そうそうそう、自分の考えてない言葉でなんか。
事情だなんだと言え
ば、人生が分からない難しい言葉になるので、結局何みたいな。
まあ基本バカ
な。急に対して A がないからな。
急に対して A がない。ああ素晴らしい。じゃあ木田上さんは急に対して A があるんですね。そうですか。
必ずあやふやにはしないですよね。
ああそうですか。あやふやにはしないけど、よく分からないことになる可能性がありますけどもね。いやまあともかく、まあね本当に。まあ、ダメなやつが今本当に上に立っちゃってて、そのまあ総理大臣もそうですけど何言ってんだかわからないですし、まあそういうねレールで引かれてそこに至ってるやつをもうひっくり返すにはレールに爆薬を仕掛けるしかないですよね。
誰かねやっぱね、
やっぱりあの、ね、関東軍がね調査林を爆殺したようにですね、やっぱりあのみんながねみんなが関東軍になろう。監督って暴走しちゃいけないんですけども、まあそういうことでございまして、本当にあの引き際が分からない分かってないやつらが多すぎるとい う, ことですよ。まあそういうやつら
ちょっとやめてしまえって感じ、
どうやって引導を渡せばいいのかっていうね、俺の名前は引導代わりだ、迷わず地獄に落ちればよいというふうに長七郎は言いました、松平長七郎ですね、知らないですかということで、ございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
せっかく借りたんだから返すのは嫌、
毎日電話がかかってくるんだけど、けっしつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん、なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち、焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。